どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
じゃあ、オレンジさんに質問です。
お。
今、帰ってきた危ないデカっていうのが、まあ、ちょっと公開、映画ね、公開しようとしてまして。で、これが、89年とかなんです。まあ、テレビ番組としてやってたのがね。で、はいはい、あとシティハンターっていうのが、最近ネットフリックスで、はい、まあ、映画的扱いとして、まあ、やってまして。
実写でね、作られた。
で、これが1991年なんです。
うん、うん。
で、オレンジさんは多分さ、これ、本放送の時、どっちも見てないんじゃないかと思うんだけど、まず、見てた？
これ多分先々週ぐらいも同じ話をしてる気もするんですけど、はい、両方ともやってるのは認知してたけど見てはいなかったです。再放送です。
あ、本放送
を。夕方5時台に日テレでやってたと思います。
再放送でやってるのを知ったってことだよね。
夕方5時台ってことは多分再放送ですよね。多分両方とも。
うん。いや、だからさ、なるほど、ありがとうございます。いや、なんかそのさ、うん、そういうその、自分、いや、だからさ、もう今みんなね、シティハンターのことが好きだとかさ、危ないデカのことが好きだみたいなことを、まあ言う人がいて、まあまあ別にそれはいいのよ、うん、面白いものではあるわけだけど。だけどこう、自分が、リアルタイムじゃない感じのものについて、
うん、
こう、今さ、こう、まあ復活みたいな感じでもあるわけだけど、まあちょっとシティハンターとか、うん、危ないデカも映画をちょこちょこやってたんですけど、まあでも復活みたいな感じもあるわけじゃん。うん、こういうものをどう思うんかなと思ってさ。
あ、
自分のものじゃない感じ。ね、新鮮って感じなんですか。
うん。なんか、なんて言うんだろう。まあ、探偵物語とか僕見てたんで、ちっちゃい頃、再放送で。
ああ、まあややこしい。はいはい。まあまあ。
松田優作。そういう意味で言うと、うん、なんて言うんだろう。その当時における、なんだろうな、古いドラマを見るということに対するノスタルジーみたいなのはないんだが、その、危ないデカとかシティハンターとか、まあ言ってしまえば下世話というか、低俗は言い過ぎか。
いいよ、どうぞ。どんどん来い。
ちょっとどうかしてる表現が多い作品で、僕石原プロの作品とか見てなかったんで、
ああ、西部警察とかね。大都会とかね。
もうドーン、バーン、つくさーみたいな。
いや、ほん
とああいうの見てなかったので
。日曜の8時から何を番組見るかっていうのがもう家庭によって大きく分かれた時代がありまして、これ多分ね。
日曜8時に石原フップロがやってたことあんの？
いや、日曜8時はだって、西部警察でしょ？
あ、それは何年代だ？僕は知らない世代です
よ。いや、だから西部警察なのか、大河ドラマなのか、うん、もしくは、天才たけしの元気が出るテレビかっていう風な。
全部やってなかったです、僕の世代においては。
いや、そうか。その後はじゃあね、そういうなんていうかこう、なんていうか、世界観を抱え込むようなそういう番組ってないっけ？
だからまあ、言ってしまえば僕らのちっちゃい頃はめちゃイケとか、まあ、ごっつええ感じとか。
いや、だからじゃあ、そうじゃなくて、同じ時間帯のどのチャンネルをその家族が見てるかって話。
あんまりお笑いが好きな家、今はそうでもないんですけど、お笑いが好きな家庭ではなかったかもしれないですね。
いや、だから俺はね、大河ドラマって見たことないわけ。実家に。
あ、逆だ。大河は見てました。ずっと。はい。
大河に全く興味のない、まあ、うちだったのか知らないけれど、でも、なんか西部警察見てたから、もうバーンボンバーンみたいな、うん、そういうのばっかり見てたし、あとまあ言うと野球とかもずっと見てたから、はいはいはい、うちは。まあ俺は大っ嫌いだったけど、だから、ははなんかその
ははは、うちサッカーが好きだったんでサッカー見てましたね、うん。
サッカーの地上波やってるってなんか時代感じるね。もうすごいなんか、切なだよ。
試合もやっ ってた、時々 NHK とかでやってたし、あの特番っていうか、うん、あの、紹介する番組がね、情報番組でありましたよね。ダイヤモンドサッカーみたいな。
まあいや、そういうマニアな感じというかは、だから、ゴールデンタイムでやってたものの何を見てたかだとは思うんですけど、まあごめん、ちょっと話がずれちゃった。うん、まあだから、今その、シティハンター危ないデカがやっててさ、
はい。
で、まあ新鮮だって言われたから、うん、ああ、そうか、そういう視点もあるのかなと思ったけど、まあちょっと匂わせてくれたけど、なんかさ、その、今コンプライアンスみたいな話でさ、で、まあ要はさ、あの、うん、スケベな男二人と、スケベな男一人かって、そういう違いのドラマじゃん、これって。
ああ、危ないデカって、スケベな男二人なんですか、これ。タチと柴田は。
だって、セクシー大下とダンディ高山だよ。
ダンディはあれですけど、セクシーはあれですけど、ダンディはそうなんだ。そういうことなんだ。
いや、まあまあ、あの、ちょっと、スケベとはちょっと違うんだけど、スケベなくせに奥手だ、みたいなこととか、まあちょっとあったりするんですけど。
なるほど。
いや、つまり、その、今、放送しづらいものっていうものを、再びこう、ここに持ってきている感じとかがあるなと思うんです
よ。ああ、はははは。コンプライアンスの時代においてね。
うんうん、そうそう。だけど、本当のだよ。俺の理想のコンプライアンスって、その、別にその、現実を無視して、まあ、どっちも現実的なものかどうかはよくわからないけど、まあ、つまり、人を傷つける人もいれば、まあ、エッチな人もいれば、いろんな人が世の中にはいるわけだけど、そういう中の許されるものだけを出すっていうのは、それコンプライアンスじゃないじゃん。それは単に浄化っていうか、漂白じゃないですか。
なきものにするっていうことでしかないですからね。
そうそう。だから、俺はやっぱその、いろんなものを、まあ、テレビというのが全部それが受け止められるかわからないけど、でも、見るものとか表現物としては見たいし、まあ、そういうものが面白いものだし、うん、あと、まあ、それを完全にファンタジーとしてしまうっていうあたりの、まあそれがアニメ的許される効果なのかもしれないけど、まあそういうこともあったりするけど、だけど、まあそこをちょっと細かく切り込んでほしいところが、まあそんな中でだよ。そんな中で、なんかこう、
うん、
だってさ、街中でバンバン銃撃つとかもうわけわかんないじゃん。
そういうものな、俺ごめんなさい、両方とも見てないんで、そういうものなんですね。街中でバンバン銃を撃つんですね。
これがだから、まあまあ、街中だったら、それ、なんか、それもリアリティラインみたいなこともあると思うよ。本当に新宿の、あの、歩行者天国とかでバンバン撃ったら
昔は拳銃をバンバン撃っても OK って法律はあったんですか日本で見て。
どっちで言ってる？どっちで言ってる？それに対してちゃんと俺合わせて喋るから。
いや、もしあったのであれば、
なんか
そこのリアリティとかって言えるけど。
本気で言ってる風、まあ、ちなみに新宿で、馬を走らせるって映画もちゃんとありましたから、当時は馬が良かったん
だ
よ、ね。
それは OK だったの？
そうそう。
当時は。
うん。馬も走ってたんだよ。
なるほど。じゃあ銃も OK だったんじゃないですか？それだったら。
つまんねえと思うな、この流れ。ダメだよ。
進め。話を進め
まあ、だけど、いや、だからそういう意味では、なんかその、だから今それをやる。だけど、成り立つようにやるっていうすげえ難しいことやってんなと思ってさ。
ああ、ファンタジーっていうか、まあ Y2K とか、まあ昔のね、懐かしいものの、まあ Y2K より全然前か。そうですね。そういう意味で言うと、なんかわかんないですけど、僕、両方ともアブネカもシティハンターも、うん、当時楽しんでた人が未だに生存されていて、結構のその、消費者ラインにいらっしゃるから、
はい。
いらっしゃるから、そういう人たちがまた見に行ってんじゃねえのって思ってるんだけど、そういうわけでもないの？
いやいや、でもなんか、そう言われたら、まあまさにそうではあるんだよね。だからその辺は、まあ、俺がなんか言いたげな話もあるんだけど、シンプルに、過去の異物を、再生産してるっていう。
懐かしんでる。
辛い話でもあるとは思うんですけど。
しかも結構金持ってる人たちがいるからね、グッズとか出せば、なんかシティハンターとかグッズ売れてるんじゃないですか、多分。
いやー、でも、いや、俺が聞きたかったのは、そういう冷たい声が聞きたかったんで、すよ。
はい。はい
はい。いや、だからきっと、
暖かい方でいくもん。
じゃあ、オレンジさんがその、いつかさ、40年後にだよ、今、好きなものを再生産された時にどういう風な顔になるのかなっていうかさ。
40年後はもう80近いですからね。そうなってると。
まあ、じゃあ20年ぐらいにしとこうか。20年の、いやもうほんと最近なんかさ、5年も経ったらリメイクつくからね。いやいや、3年でするな。まあ、もう花咲前も2代目になりますからね。
花咲前はなんかそのまま、なんかリバイバルっていうかそのまま繋がってる感じしますけどね、ずっと。
なんかまあ難しい。あります
けど。どうだろうな、2周年後とかって考えて、僕だから今も、その、うん、カルチャーの消費において、なんかあんまり古いもの、しかもまあ昔僕が小さい頃に好きだったようなものを見るっていう習慣がないんですよ。映画館、名画座とかでもかかったりはするんだけど、それをあえて見に行くっていうよりは、当時逆に自分の、意識が追いついてないっていうか、観測範囲なくって見れていなかったものをこそ見たいみたいな状態にはなっていたりはするので、なんかあんま懐かしいものをあえて見に行くっていう感じがないので、多分20年後においてもそうなんじゃないかなって、自分が見れてないものって本当無限にあるし、多分これから先もそれは増えていくだけなので、それをずっと追いかけ続けるんではないかなっていう推測はしてますけどね。
どうなんだろう。いや、まあ、まあ、未来のことだからわかんないけど、まあ、例えば MCU ってあるじゃないですか、映画。
うん、
マーベル・シネマティック・ユニバース。
はい。
で、あれ最近ちょっとさ、盛り下がってる感じもあるじゃない。まあ、その、興行成績的に下がってるから、それについてこう、議論するのはバカバカしいことなんだけど、でもさ、うん、なんか繋がってるっていうことにこう、ワキワキしてた、そんな時代も5年ぐらい前はあったことない。どうです？
まあまあありましたよ。それとか、あと、僕は Apple TV プラス、まあ今も好きですけど、Apple TV プラスとかのドラマシリーズとかずっと続けて見てたりしますよ。
Apple TV？ ディズニープラスのことか。
Apple TV です。Apple がやっている、配信サイトってか配信サービスです。
ああ、いや、そういうことじゃなくて、MCU ってさ、全部繋がってるじゃない？
はい、MCU は繋がってますよ。
そう、だからそういう風な、なんていうかな、物語がちょっとずつリンクしてるとか、だから、懐かしいものって意味ではなくて、うん、知ってるあの世界観のあれっていうのが、楽しい、美味しいものだっていう、そういう話。
ほーほーほーほーほー。
だから、別にその、わかるよ、もう本当に毎回毎回新作一本で完結するものがいいみたいな考え方もあるとは思うけど、なんとなく、ああ、繋がってることとか、いうことが、なんかこう、安心感と言いたくはないけれど、そういう部分もあって。で、これの派生みたいなもんで、うん、同じ作家さんとかさ、同じ原作とか、なんかそういう風な展開になっていくこともあって、それをちょっとイコールとはしづらいところもあるんだけれど、なんか、その、繋がっていない方を選ぶって、はっきり言えるのかなっていうかさ。
というと、具体的にどういう作家のどういうことをイメージしてるんだろう。
いや、まあ、だから、俺が例えば今、まだ見てないっていうか、これからですけど、うん、危ないデカさ。もちろん、はいはい、まず大体想像はつくのよ。想像はつくけど、
うん、
この令和の時代にどういう風にしてこれをやるのかなとかさ。あと、
うんうんうん、
危ないデカっていう風なモチーフを使って、まあ、ガンアクションファンタジーみたいなものとかをどういうふうに成り立たせるのかなとか、うん、なんかそういう興味は別に普通にあったりするわけですよ。
うんうんうん。
だけど、そんなことじゃなくて全然違う、全く新しい IP みたいなもので、やってくれてるものをあえて選ぶこともできなくもないんだろうけど、
うん。
なんかまあ、耳に入ってこないみたいなところもあるにはありますけど。
コナンとかどうです？ポンさん。
ね、いやいや、だからそう言われたら見たくはなるわけ。コナンとかも。
ははは、僕全然見たくならないんですよね。まあ、うんうん。
うん、見たことないのにそういう言い方するのもどうかと思います。
見たことありますよ。僕ちっちゃい頃コナン、まあ、漫画ファンだったんで。はい。
まあ、だちょっと難しいな。まあ、興味、その、好きであるっていうことと、
うん。
分析したいっていうことと、なんかちょっと違うじゃない？
うん、うん、うん、うん。
お姉さんは、どちらもあるのかなとは思いますけど。
うん。
まあいいや、とにかくちょっと私、その、なんか今ね、もしかしたら、
うん、
なんかこう、過去のものをリバイバルするとか、リメイクするみたいなことの苦労みたいなところに、なんかすごい面白さがあるんじゃないかなってちょっと思ったんだけど、 ただ、やっぱその古いものを用いてしまうことによって、やっぱりそういうお姉さんが率直に思う呪縛みたいな、うん、それ古いもんですよねみたいな感じのことってのが、まあやっぱりあるんだろうなっていうのを今ちょっと確認できたので、まあ。
なんかでも逆に言うと、それこそシティハンターとか危ないデカとかが銃バンバンやってエロいシーンをバンバンやるっていうのを、なんか時代に合わせてなんか、なんだろう、コンプライアンス気にしましたみたいになっちゃったらすげえ残念っていうか、ならやらなきゃいいのにと思っちゃいますけどね。
あ、いや、でも、その、本当にネットの情報ですよ。シティハンターとかも僕まだ見てないんですけど、うん、ものすごくこの今の時代に、を意識して作られてるらしいのね。
あちゃー。
いや、だから、いや、それはさ、意識してるからってゼロにしてるわけではなくて、それをどう成り立たせるかっていうふうなことを、うん、だから、過去の作品だって違和感を持って見ることもきっとあると思うんです。いや、こりゃないだろう、みたいなこととか。
うんうん、
でも、面白さの核心みたいなもんってきっとあって、で、もちろんそれ自体を漂白せざるを得ないこともあるのかもしれないけど、もしかしたら、ちゃんと僕らの思い出の中のめっちゃ面白いってやつを活かしながら、現在ってものがその作品の中に流れてたとしたら、それはすごいことじゃん。で、すべての ドラマとか物語っていうのは人間がまあある程度やってるんであれば、それはまあ変わらない面と変わる面と両方あるわけで。だからどんな時代のどんな作品でも、今作ったからといって許されるものでも別にないわけだから。だからそのシティハンターが、シティハンターらしさっていうものを、ちゃんと保ちながら、今の形にアップデートできてるとすれば、まあ古いものを見たきゃ古いやつ見りゃいいわけだから。まあ実写はジャッキーチェンがやってたやつとフランスでやってたやつとかがあるぐらいですけど、はい。まあ、まあだけど、なんか俺はそういうふうなことができるんだと聞けば、ああなんかあり得るのかなとか。だから古いものって言ってるけど、危ないだからって二人とも70代だからね。70代の老人が、あの探偵業務してるっていう、ちょっと新しい、だからもしかしたらすごいこう高齢化社会に訴えかける作品にもなってるんじゃないかとか、なんかそんなことすらもう思うみたいな。だから、そう、古いものっていうのはそういうふうな意味もあるだろうなと思いながら、でもやっぱり古いってだけでも価値ねえんだろうなって思ったりとか、まあなんかちょっとそんな。
でも僕最近そのリバイバルで一個良かったのは、猿の惑星のキングダムっていう一番新しいやつは良かったです。うん、明確にその、古い猿の惑星に通じる話っていうか同一世界線の話はあるんだけれども、ちゃんと新しい世代の話をやろうとしていて、そこはすごく良かったりしたので、うんうんうん、そういうい
いパターン
もあるのかもしれない。
あると思う。あると思うし、多分僕らぐらいの世代で言ってる話はもう何百回と回されてる話でさ。多分昭和初期とかでも、うんうん、あどうせあれの焼き直しでしょってずっとみんな言ってたと思うんだよね。
うんうんうん、
どうせ北斎の焼き直しでしょみたいなこととかを。でもきっとあったと思うんだよね。おそらくは。だから、
ちなみにでも、猿の惑星について言えば、うん、アメリカにおいてはすごい若い観客が多いそうなので、うん、懐かしさ目的のおじさんとかが集まっている映画にはなってないっていうところは、もしかしたらアブデカとかとの違いかもしれないですね。
まあね、そんだから、マーケティングみたいな話で言うとね、そういう話は出てきちゃうけど、まあでも、猿の惑星ってのは、まあちょっとスターウォーズとか、スタートレックとかそういうふうな、いわゆるその、オタクアイコンとしての存在がすごく大きいものだと思うので、まあ今の作品に、当時のコーネリアスが出てるわけではないと思いますけど、まあでもなんか、存在としてはすごく大きい猿の惑星っていうものは、っていう気はまあしますけどね、まあ。
あとアメリカの若者には今なんか名画座ブームっていうか、昔の名作映画がブームになってるらしいんで、そういうのももしかしたら日本におけるカルチャーとの違いかもしれないですね。
そうね。まあちょっと閉鎖的な部分もね。まあまあでも、どうでもいいことですけど、シティハンターはなんかアジア圏とかではね、割とこう、上位に行ったみたいな話もありますから。
ポンさんは面白かった。あ、見てないんだ。ポンさん見てない
んですか？そうなんだよね。ちょっとここで見てない話はしょうもないんですけども。はい。うん、ということで、まあ、ちょっと、お兄さんに聞きたいのコーナーでございました。うん、はい。人間百景。はい。ということで、人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーでございます。はい、今回は、もうすごいシンプルなんですけど、 ちょっとね、朝早めに出かけまして。
うん。
で、まあ、9時とか10時ぐらいに、その、現地というか、まあ、街を歩いてたんですけど。
あ、いや。
俺あんまりよくわかんないんだけどさ、イトーヨーカドーってあるでしょ？
はいはい。
イトーヨーカドーのオープンに並んでる人がいるのよね。
あ、なんか商業施設は時々いますよね、並ぶ人ね、オープン前。
まあ、なんでかっていうとなんなんですけど、イトーヨーカドーの前に並んでるよ、人が。
うんうんうん。映画かな？なんだろうな。
これ、いやいや、映画館とかないところよ、そこ、別に。
うんうん、
なんか、
ね、
あ、何にも、何の考えもない。
何かしら目的はあるんだろうなとは思いますけど、それは聞いてみたいですね。それわかるなら。パチンコ屋とかあったらね、いい台に座りたいとかでわかりやすいですけど。
ああ、そうそうそう。まあなんかだから、スーまあ百貨店に近い感じの場所ですけど、そこにこう、うん、朝一に向かう理由っていうのがあんまりわからないんだけれど、
うん、
でもいろんな理由があるのかなっていうのをまあちょっと今日は思うって喋りたいというか。
はいよ。
なんかほら、場所がそこにある人っていると思うんです。どうですか？
うん、いい場所というかね。うん、うん、あると思うんですよ。
そう、なんかわかんないんだけど、もちろんクリーニング屋が中に入ってとかそういう人もいるんだろうけど、なんか、伊藤横田が落ち着く人っていうの？
うんうん。
そういう人がいるんじゃなかろうかと思ってさ。
うんうんうん。なんか所定の場所が、まあ座る場所とかね、あったりしますもんね。スーパーの隅っことかでね。
なんかこう、オレンジさんが安心感を感じられる場所っていうのがどういうところなのかわかんないんだけど、
うん。
なんか伊東洋華堂が落ち着くみたいな人、いるんだろうなと思ってさ。
なるほど。うんうんうん。
でも、行ってもまあさ、なんかその中のお店、ブティックとかを、ふらふら見るぐらいなもんかなとも思うし、まあでももっと具体的に朝一で、あのスカート買いたいみたいな人もいるのかもしんないし、
うんうん、
まあなんかいろいろいるとは思うんだけど、なんで行くと思います？いや、いろいろあるのはあると思うんで、一個なんか。あれば。
まあだからどうしても買いたいものがあった時に、他の人にもしかしたらそれは買われてしまうかもしれないから、それを先、一足先に買いたいっていうのが一番わかりやすいものだとは思いますし、あとは何かしらその、朝一の時間じゃないと挨拶できない店員さんとかがいて、その人にもしかしたら挨拶に行くのかもしれないし、
あとは、店員に会いに行くか。
それこそ、座る場所としてね、さっきポンさん言ったみたいに、その居場所っていうか、こういう場所を押さえてずっとそこで一日過ごしたいっていう人もいるかもしれないから、それの椅子取りレースなのかもしれないし、
とかさ、ね。なんかでも、朝一に並ぶってさ、すごい熱意を感じるわけよ。他人から見ると。
うん。
だからそういう熱意の発露としてスーパーというか、百貨店選ぶんだっていうのがなんか不思議でさ。
うんうんうんうん、
まあそれは伊勢丹とかでも同じなんだけどね、俺にとってはね。
うん。伊勢丹とかで並んでる人、僕結構その時間映画とか見に行ったりするんで、新宿伊勢丹とか並んでる人結構見ますよ。
あなたは並ぶことあるの？そういうお製品を売ってるお店。
僕が並んだことあるのは、ヨドバシカメラの初売りで、なんか、ゲームの福袋みたいなのが出た時に並んだのと、アップルでもそういうなんか、ラッキーバッグみたいなのを発売して、それに並んだくらいですかね。うん。
まあ、それは確かに、そうだよね。まあ、僕はあまり並ぶことがないからっていうのもあるんですけど、なんか、朝一で並んでさ、まあ、だから10時オープンで9時50分ぐらいにずっと本を読んで立ち尽くしてる人とかがいるわけ。なんかそういうの見て、うんうんうん、まあ、なんか不思議な感じがするんだよね、なんか。情熱と冷静の間みたいな感じっていうの。あまりに日常的な場所の前だけど、でもそこにエネルギーというかが燃えているんだけど、でも本を読んでるっていうその冷静さみたいな。 なんか不思議な感じが僕はまあするっていうことなんですけどね。あんまり映画とかドラマで見たことないよね。伊藤洋華との前に並んでるシーン。
いや、でも、なんだろう。なんか横入りしてくるヤクザみたいな描写とかありますよ、並んでる。
朝一で？
うん。
まあ、パチンコ屋はわかりやすい。そういうなんか記号的な意味がもうちょっとあるのかもしれないけど。はい。ね、ということで、何を言ってるのかはわからないかもしれませんけど、ご容赦いただきたい、人間百景でございました。
うん。
はい。ということで、今日はもうこんなところではありますけれど。なんかお姉さん喋りたいことある？
なんか分振りがちょうど明日ありますけど、なんかあれ分振りは行くんですか、ポンさんは、ちなみに。
あ、明日文学フリマ。今日、まあ、収録してるのが5月18日。文学フリマ
東京か。
ですから。19か。そうなんだ。いやー。なんかちょっと、俺さ、宿題が溜まりすぎててさ。
何なんですか？ゴールデンライフの宿題って何なんですか？
いやいや。文振りに行っては、行ったはいいけど、買って読んでないものが山のようにあるのよ。
ああ、そっちのね、積んどくってことね。
いや、積んどくっていうか、もうただ読んでないっていうか、だから俺、うんうん、もうちょっと、そういう、なんていうかな、いや、多分買うのよ。本は山のようにこれからも買っちゃうんですけど、でもなんか読んでないものをちゃんと読もう。まあ、ちゃんとじゃないな。適当でもいいから、とにかく読みたいっていう気持ちがすごくあって。
うん、
これでもどうしてんの？お姉さん全部ちゃんと読んでんの？
全然ですよ。もう積んで積んで。でもね、なんか最近思ったのは、一回帰ってきてパラパラパラってめくっただけでも、僕にとってはその本とか、多いのはパンフレット、映画のパンフレットですけど、その価値はあるなって思ったので、それでいいかなって思うようにしてます。
ああ、まあ、そうね。まあでも俺はもうパラしかしない可能性もあるし、
うんうん、
そうね。もうちょっと読みたいんだよね。もうちょっと。もうちょっとだけ。
神様、もう少しだけ。
あ、世代がバレちゃうよ。ということで。はい。
バレてるわ。
はい。文振り行く人も行かない人も何か読んでいただければと思います。タネラジはツイキャスで大分配信をしている他、Spotify や Apple Podcast の週に2回ほど配信をしております。お聞きのサービスへの、登録、フォローをお願いいたします。お便りもお待ちしております。
ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
明日は国立博物館に、高校の友人とお出かけしたいと思います。お天気散歩にのポンでした。
タネラジまた